3月5日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
あつきにんにです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、もう3月でございますが、
はい、
はい、ね、沖縄はねちょっと暖かくなってますけども、
はい、
東京なんかはね昨日おとといかな、
はい、
雪降ってると、
やばいっすよね、
はい、積もってますよということでね、
はい、
ベンビさんも、はい、なんかちょっとあの雪降ってるのとか、
はい、
はい、なんかストーブのねはい、なんかね投稿したりしてましたけども、
そうですね、
東京寒いみたいですね。
ベンビさんのやっぱこの2拠点生活っていうんですか、
はいはいはい、
かっこいいですよね。
いやいや、まあまあまあ、
めっちゃいいですよね。
もともとねやっぱ東京アイドルとして、
やっぱねちょっとたまにでも東京が呼んでるなって時があるんです
かっこいいなな
んかやっぱり
俺のこと東京が呼んでるなと
たまにあるんですよ。
あ、あるんだ。
そういうことなんかそういう風が吹く時があるんで、
東京行きたいなじゃなくて、
そうです、
東京が呼んでるなと、
呼んでるっていうのちょっとあるので、今年なんかちょこちょこやっぱ東京行けたらいいなって
。あ、いいですね、
はい、
で今ではねオリジンのね東京支部もあるぐらいですから、
はい、
今度はちょっと逆に東京に乗り込んで、
はい、
はい、凱旋じゃないですけど、
いいですね、めちゃくちゃいい、
はい、また帰ってきたぞというね、厚木にを見せてほしいなと思うところでございますけども、
はい、
はい、そんな東京も雪降る中ですね、
はい、
ちょっとこの企画いきたいと思います、
はい、
目指せ3連単で100万円
よいしょー。ちょっと今日早めっすね。
はい、ということでこちらの企画はですね、
はい、
まあ、私がですね、まあ、1週間に100円だけ、
はい、はい、
馬券を買いまして、
はい、
でそこで100万円を、まあ、目指すぞというコーナーでございます。
神コーナーです、これ。
はい、神コーナーでございます、
はい、
今回ですねかけたのがですね、3月2日日曜日、
はい、
はい、中山のですね、
はい、
11レース、
はい、
中山記念 G2 でございますね、こちらは。
うわ、
ね、これ G3、G2、G1 とありまして、まあ、このね、はい、オリジンライブじゃないですけど、
はい、
はい、G1 の方が、まあ、なんですかね、早い馬も多いですし、
はい、
なかなかこの買ってきた馬が出れるぞという中で、
はい、
まあ、G2 というのも結構なグレードなんですけど、これグレード2という、ね、
はい、
略なんですけどね、
はい、
その G2 の大会ありましたので、はい、今回ね100円だけ、
はい、
ちょっと今回かけさせていただきまして、
はい、
はい、なんと、
なんと
中山記念、
中山記念、
はい、100円で、
はい、100円で
100万円、
100万円
当たりませんでした。
あ、残念
残念
残念、
なかなか当たらん。
ま、いや、
これちょっとね、はい、リアルなこと言うと、
はい、
このレースちょっとね、ま、ちょっと自信あったというか、
あ、はい、
これが来るんじゃないかなみたいな、
はい、
で、ま、100円で100万円の、
はい、
もう本当に何ですか、これだけ、
はい、
100円だけ買ったんですけど、それとはまた別に、
はい、
ちょっと個人で、
はい、
買いまして、そっちはちょっと当たって、あ、当たってプラス2000円ということで、
お
はい、ありがとうございます。
じゃあ1900円ちょっとじゃあ得したみたいな感じ
で、ちょっと得したかなみたいな、
はいはいはいはい、
そうそうそうそう、まあ、っていうのも2番人気、3番人気、1番人気が来たんですよ。
おお、すごい。
だからもう人気どころが来たんでね。
あ、すご
い。そう、まあ、ほぼこの人気どころが来るだろうと、
はい、
まあ、プラス1等このちょっとね、これが来たらもっとでかいの来るんじゃないかみたいな、
はい、
そうのを買ってたら3番人気、2番人気、3番人気、1番人気、
はい、
だったんでね、
はいはい、
全然そのオッズ的にはつかなかったですけど、
はい、
で100万円企画もねなかなか当たらなかったですけど、
はい、
まあまあまあそっちではちょっと当たりましたよという。
いやもうね、夢ありますからやっぱり。
そうそうそうそう、
これは本当 にいっぱいいますから。
そう、当たればね、
はい、
もう楽しいですから、
はい、
はい、ぜひ皆さん楽しみにしててください。
ありがとうございます。いい
報告です。はい、目指せ3連単で100万円のコーナーでした。
はい、これ最高、本当にいい企画ですよね。
ねえ、ちょっと夢をね、
はい、
ちょっと見ていきたいなと。
そうですね、
はい、思う企画なんですけども、まあ、はい、そんな中ですね、なんとメールが届いております。
ありがとうございます。
はい、チョメノスケさん、あつきにんにさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代さん、
ライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、少し遅れて入ったので、あつき22さんのネタは見れず。
わあ、残念。
ねえ、G3 トップバッター、トップじゃないか、3番目、
3番目ですね。
3番目でしたね。
ジャムさん、次はトップバッターです。
次トップバッター。
トップバッターです。
じゃあもうね、開始からね、
はい、
オープニングからちょっと見に来てもらわないと。
そうですね。
はい、入れないんですけども。
お願いしますよ。
さあ、次回はオープニングから見れますように。
はい。
話変わって、話変わって一攫千金をチョメノスケさんに、
はい、
馬関連のクイズです。
お、
ほう。昔、木曜オリジンアワーにて、馬の話というテーマでメールを募集したところ、
はい、
競馬の馬主さんは実況者泣かせの名前をつけるという話題から、モーリーさんが、馬主になったらどんな名前にすると聞かれたモーリーさんは何て名前をつけたでしょうか。おー、次の4択から選んでください。
ありがとう、4択あるの。
まあ、要は実況者泣かせの歌ということはちょっと読みづらい。
はい。
とかね、なんかこう言いづらいみたいな、
はい、はいはいはいはい、
さあという感じですけども、さあ、まず1番、
1番、はい、
民謡ウグイス娘おお、まあこれいいんじゃない、民謡ウグイス娘、
はい、
さあ2番、母なる大地マン、 ああ、母なる大地マン。
母なる大地マン。
はいはい。3番。やがて馬刺し。
おー。やがて馬刺し。
4番。
はい。
バトルマン。
おー。バトルマン。
で、正解は次のメールで、お、ということで、多分もう一個メール来てるのかな？
はい。
さあ、ということなんですけども、まあ、森さんがね、はい、この馬主になったら、どんな名前にするかということで、
はい。
さあ、森さんは何とつけたでしょうかと、この4択からちょっと選んでくださいってことですけど。
これは、4択中、3問は、万代さんのセンスってこと
で。センスですね。
センスですよね。
はいはいはい。いや、待って、なんか、これで俺らが当てたら万代さんのセンスが悪かったみたいになるさ。
いや、ナイスセンスです。
まあ、民謡うぐいす娘。
はい。
いや、これ全然、民謡うぐいす娘、いそうだけどな。
なんか聞いたことあるような感じも。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。確かね、
はい、
この、競馬の馬は、11文字までだったんじゃないかな。だからまあ、ギリギリつければするのか。
はい。
はいはいはい。うん。
はいはいはい、はい。
まあ、9文字か11文字かどっちかだったと思うんだよね。
で、
母なる大地マン。
母なる大地マン、はい。
あ、でも母なる大地マンは、なんか、逆に、その実況者泣かせではないよね。
まあそうですね。
応援したくならない？母なる大地マン。
いいっすよ、ね。
まあ確かに、でも大地マンか。ちょっとこの、
あのヒーローの大地マン。
ヒーローの大地マンとちょっと被ってしまうから、
はい、
実況者からしたら言いづらいんじゃないか。でもこれ、ちょっと沖縄の人さ。
はい。
だ沖縄で、この競馬って、
はい。
そのウィンズとかもないですし、
はい、
なんかなかなかその知られてはないから、
はい、
ねえ、これ母なる第一マンとのその兼ね合いは大丈夫そうですけどね。
結構良さそうな感じは、はい。
で、問題これやがて馬刺し。
やがて馬刺し。
これはね確かに実況者泣かせというか、
はい、
なんか確かに気まずい。わかります？
はい、
あ、だって一着取ったのにやがて馬刺しですよ。
はいはいはい、
それとかビリになった時に、
はい、
なんかね、あの一着はなんとか、二着はなんとか、三着なんとかさ、で四着何々、五着何々って言って、はい16着やがて馬刺しでしたって、なんかちょっと悲しいさ。はい、
ちょっとなんか悪い演出させるというか、
なんか三回ぐらい負けたらもうさ、
はい、
うん。で、4番がバトルマン。
バトルマン。
バトルマンかっこいいんじゃない？
めっちゃかっこいいと思う。
バトルマンはいそうだから、これは僕は3番だと思う。やがて馬刺し。
やがて馬刺し。はい、そしたら僕1番かな。
あ、民謡うぐいす娘。
はい、民謡うぐいす娘。
ちょっと言いづらいね。民謡うぐいす娘。
はい。
ね、この、民謡のうとうぐいすのうがこの重なって、民謡うぐいす娘みたいな。
ああ、もうな、多分なっちゃいますね。
言いづらいのかなみたいなことで。
連続して言ったら。
さあさあ、という感じでございますね。
はい。
さあ、なんか一攫千金をちょめのすけさんにって書いてあるから、これ当たったらなんかあるんすかね、はい、ねえ。
さあ。いいですかちょっと。
ねえ、問題さんどうなんでしょうか。さあ、ということで、次のメールを開けましょう。多分こっちに答えがあるのかな、
はい、はいはい、どうなってるのかと。
はい。ラジオネーム、万代です。
万代さん。
クイズの答え。正解はは
い。
3番の、やがて馬刺しでした。はい。
正解。
いやー、これはね、やっぱそうですよね。
はいはい
はい。はいはい。サーネーさんとヒープーさんは、不吉な名前だなと大爆笑していました。ちなみに他の選択肢、
はい、
1番の民謡うぐいす娘は、
はい、
ラジオネームの由来というテーマでヒープーさんが自分につけるラジオネーム。もしラジオネームつけるんだったら何にしますかと。はい、民謡うぐいす娘。おー、いいですね。さあさあ、2番の母なる第一マン、
はいはい、
4番のバトルマンは首里にスタジオがあった頃、それぞれモーリーさんがリスナーさんにつけたラジオネーム。
おー。
で、バトルマンさんにお子さんが生まれ、バトルジュニアと書かれた命名詞が届いたのをきっかけにモーリーさんがラジオネームをつけるとスタジオに命名詞が貼られてましたと、
はい、
いうことでしたね。
じゃあなんか何かしらやっぱ全部ストーリーがある。
ストーリーがあるというね、はい、あ、面白いですね。正解しましたか？それでは放送頑張ってくださいということで。
はい。
おー、いいですね。
いいですね。い
や、確かにな、やっぱモーリーさんのね、
はい、
このやっぱ気持ちはわかりますよ。もう考えてることはわかりますよ。
さすがです。
はい。いいですね。でもこの民謡うぐいす娘っていうラジオネームいいですね。
めっちゃいいですよ。なんかめっちゃヒープ
さん。さあ、という感じで、
はい。
はい。万代さんのね。
万代さん。
この歴史あるオリジンの、
はい。
ね、しかもこのオリジンチャンプルとかのね、関するね、クイズでございましたけど。
はい。
ねえ。
オリジンです。僕もちょっとあの、前の、
うん、
この歴史を知れて、オリちゃんの。
はいはいはい、はい。
嬉しいですよ、万代さん。ありがとうございます。
いいですね。
はい。
まあ、ちょっと、このね、モーリーさんがやった後は難しいですけど、
はい。
熱き22だったら何ですか、みたいな。ちょっと聞いてみたいなと思うところでございますけどね。
ちょっと実況者泣かせというか。
実況者泣かせというか、まあ、
はい、
ちょっとこの、応援したくないな、みたいな、
ああ、はいはい。
名前ですかね。
はいはいはい、何かな。オーランドブルー
いや、かっこいいさ。なんで？
なんかオーランドブルームみたいな、
うん。
なんか、馬いませんでしたっけ？
オルフェーブル？オルフェーブルか。
僕も全然知識ないですけど。
知識なくて言うのちょっとやめて。まあね。はい。そんな感じで。
そんな感じでいきましょう。
はいはいはい。ありましたね。
ちなみに、チョビさんは？
僕は、あれですかね。どうしよっかな。2馬力とかですかね。2馬力だったらいいのか。1馬力が馬1個分だから。ちょっと難しいな。
2馬力。
2馬力とかね。
かっこいいっすけどね。めっちゃかっこいいっす
ね。まあかっこいいですね。
2馬力。
うん。ジョッキーの乗り物とかね。
あ、いいっすね。
うん。まあでもこれちょっと、やがて馬刺しには勝てんな。うん。
確かにな。インパクトあるもんな、
ね。はいはいはい。さあさあさあ、という感じでね。
はい。
はい。大城熊さんからコメント届いてますね。はい、スコーシロバっていうのも来てますね。
あ、少しロバっぽいって
ことですか？そう、少しロバですね。うん。少しロバ。いいですね。
いいっすね。少しロバ。
これ、円楽さん。
はい。
実況者泣かせでいいやん。こんにちは。ということで。ああ
。いいかも。
実況者泣かせ。面白いですね、これ。
面白いっすね。うん。
一着、実況者泣かせ、つって。
必ずこう、いじられるというか。
うん。絶対いじられますね。
いいっすよね。うん。面白いかもしれないですね。
この、競ってくれたら面白いですけどね。
確かに。
うん。競ってくれたら実況者泣かせと、なんか。テーマオペラを実況者泣かせ、テーマオペラを実況者泣かせって、なんか、一着の間が悪いみたいになるっていうね。
はいはい
はい。はいはいはい。っていうこともありますけど、という感じで。さあ、皆さん来てくれてますね。リナー、コロセンベイさん、こんばんは、ということで。
こんばんは。
お、マネーさんもこんにちは、ということで来てくれてますね。お笑いをしこうたくん、こんにちはなみなみ、ということで。
こんにちはなみなみ。
はい、来てくれております。はい、さあ、そんなね、アツキニには、なんて答えたんでしたっけ、はい、さっき。オーランドブルームとかでアツキニですけど。
はい。
はい。最近なんかちょっとお話ししたい話があると。はい。いうことでしたが。
あれの話しちゃいますか。もう。まあ今、高校生も多分もう卒業式を終えたぐらいのタイミングだと思うんですよ。
はい。
で、やっぱ3月って言ってやっぱいろいろ進路のこと考えたりだったり。
はいはいはい。
4月のまた新生活に向けてといろいろ考える時期だと思うんですが。うん、はい。皆さんは、やっぱいろいろ、まあ、今で言うともう、中学校を受験で入る子もいるぐらい。
うん、まあそうですね。
ってあるじゃないですか。まあ、
なんだったら小学校受験もあるんじゃないですか、本当に。
でも、ある、でも、あるかもしれないですね。僕のやっぱ近くにもなかったんですけど。
いや、ごめんなさい。僕の近くにもなかったんですよ。その、受験というか、はい、受験ってなったらもう高校受験しかイメージはなかったですけど。う
ん、僕もです。そのイメージで、やっぱみんなどのくらいからやっぱ自分の将来のことを考えて、
はいはい。
こう受験に臨んだり、学校を決めたりしてたんだろうなっていうのを、改めて聞きたくて。
はいはいはい。
僕とかだと、うん、まあ近い高校、
うん、
本当に、地元からもう家から家めちゃくちゃ近かったんですよ高校まで、
はいはい、
本当に歩いて1分とかできるぐらいのところだったので、うん、まあ、だから近場の中学校小中、うん、高校、
はいはいはい、
選んだっていうようなもう生活だったので、うん、皆さんがどんぐらいもう意識して進学考えてたのかな、
高校受験はした
しました、
高校はどこ、
高校はヘンタの高校
っていう、はいはいはい
はい、もう本当に北部のもう最北端高校で、まあ、ヘントナって名前ではあるんですけど、一応、大宜味村であるんですよ。
あ、そうなんだ。へぇ、面白いですね。
そうなんです。で、まあ、本当に家が超近くて、
はい。
まあ、ヘントナ高校行こうかなっていうので。
あ、じゃあもう、なんですか、その、自分の、はい。この、進路、どうしてもここに行かないと、将来これなれないとかじゃなくて、
はい。
まあ、とりあえず、高校近いから、こっち受けようかなみたいな。
そうそうそうです。
ほうほうほう。
なんでも、家が近いんで、みんな、昼休みとかの時も、そのヘントナ高校の生徒の、方々いっぱいいたんですよ。ほうほう、小さい頃から、うん。なのでやっぱりちょっとなんかゆかりというか、
はいはいはい、
の中でヘンタな高校生ってたもヘンタな高校の、まあ、人ってイメージがあったので、
イメージがね、
はい、
ほうほうほう、
っていう感じですかね。なのでまあ、専門学校に行ったんですよ。高校卒業して、
おう、
その時にやっとあ自分の将来のことを考えるきっかけになったって感じ。
じゃあ高校で、はい、そのちょっと進路のことを考え出して、
はい、
でそっからじゃあ専門学校行って。はい、何専門学校なんですか？
専門学校は観光関係の専門学校で、添乗員さんになりたくて、
はい。もう今ぴったりじゃないですか。
いやいや、ありがとうございます。
YouTube でね、
はい、
沖縄チャンネルで沖縄のことを観光案内してますけども。
そうなんですよ。でも、チョメさん、僕ですね、
はい、
全くこう、知識がなくてですね、
お
本当に、国家試験を取るためだけに勉強してて。
うん、いや、すごい。
なので、このめちゃくちゃ沖縄の観光知ってるかって言ったらそういうことはないんですけど。
ちなみに国家資格は持ってるんですか？
はい、持ってます。
何の国家資格なの？
国内旅行業務取扱管理者っていう。
いや、すごい、
は
い、
イオンとかこう中根は旅行会社かじゃないですか。
はいはい、雑誌みたいな？
そう、
はいはいはい、はい。
責任者みたいな感じです。
うんうん。
名前かけるみたいな。
添乗員みたいな。
あ、そうです、そうです。
へぇ、
ここの店舗の責任者ですみたいな感じで。
ほう。
で、中原敦樹って本名は中原敦樹。
はいはいはい。
中原敦樹みたいな感じで。 やれるみたいな感じはあります。でも国内限定です。
いやいや、まあ、だろうね。国家資格だからね。
そうなんですよ。海外のやつはちょっと落ちちゃったんですけど。
あ、海外のやつもあるんだ。
ありますあります。そしたら海外のこの旅行とかまでこう携われるみたいな感じ。
要はそれを案内できるってこと？
そうそうです。もう責任者でこう、約款とかいろいろ法令とか、
はいはい、
法律約款ちょっと覚えて、この、旅行に関する。
うん、まあ、だからこの国では、観光する場合はこういう風にしてくださいとか。
はいはいはい。そういうのでも本当にでもあの時の勉強だったんで、
はい、
ほとんど忘れてはいるんです
けど、まあまあまあそうですね、国家資格はめちゃくちゃ難しいですし、
はい、
法律もちょっとどんどん変わってきたりとかもね、
そうですね、
していくんで難しいですけど、
取ったんですよ唯一この学校で、一応同級生4人しかいなかったんですけど、
ええ
めっちゃ少なくて、
その専門学校
この科が少なくて、めっちゃ少なくて、
これはどこにあるの？
大学情報ビジネス専門学校っていう、
はい、
330
お那覇にある、
那覇です、
ほうほうほう、
でその時に那覇に僕来たような感じなんです。
へえ、はい、なんか知らんかったな、
そう
なんです、高く飛べるだけの人かと思ってたけど、ねえ、まさか、日本国内飛べるとはね。
そうなんです、日本
国内。はいはいはい。
さすが。
なるほどね。
うまいです。
いや、すごいな。
そうです。1年目はちょっと落ちたって、2年目にちょっと取ることできて。
これは合格率というものは
結構、あの時、19点何パーとか
あった
の、
ね、あ、じゃあもう5人に1人とかしか受からない。
そうです、そうです。
じゃ結構いいのを取ってるんですね。
なので、やっぱしっかり取って、やっぱ自信につながったというか、
はい。
何か僕は成し遂げることができるんだなって。
これは一応首里社長は知ってるんですか？
あ、知ってます。
知ってるんだ。
一応これを前面に僕は履歴書に書いて、オリジンの方に。
あ、提出してあるんだ。
提出したんですよ。
ほうほうほう。
そういうのを活かしてやっていきたいです、みたいな。やったんですけど、全くまだ生きてないので。
まあね、だその沖縄チャンネルなりで、
はい、
こっからどんどんさ、
はい、
やっていって、
はい。
それを使っていきたいですけどね。
まあそうですね。ちょっと僕も、はいはい、観光しっかり勉強し直して。
ほう。
はい。
そうですね。まあ、また各地の、
はい、
要は特産物とか。
そうです、そうです。
そういうの知っていって、
はい、
その案内できるように。
そうなんです。
していくということなんだ。
は
い、おー、
まあ。僕はそこがきっかけだったなっていうので。
あ、
なんか皆さん逆にも、だから中学校の時に、この高校行きたいなって多分。
とか、
考えると思うんで、
例えばですけど、
はい、
沖小行ってる方とか、
はい、
中学受験から要は中等部、高等部ってあるじゃないですか。
あ、はい、
でそこからエスカレーター式とか、
はい、
あったりするじゃないですか。
確かに。
ね、だからその、
沖
ね、中等部の時に、こう、何を思って、はい、というか、まあ何を思ってというか、
はい、
どうしてそこを選んだのかとか。
めっちゃでも気になります。
近くにいました？その、ちなみに。
沖小。
沖小だけじゃなく、まあ、はい、特別な受験じゃないですけど、
はい、いや僕たちは本当に中学校30人だったんですよ、クラス、
はいはいはい、
15人が辺田の高校行ったんで、
お
ー、だから逆に県外の高校行ってる子いなかったかもしれないです、
はいはいはい、
まあ、ちょっと少し離れた那覇の高校行ってる子も、
うん、
沖小行く子もいました、それこそ野球とか、
うん、スポーツで、
はい、
ちょっとこの活躍したいから高校で、うん、ちょっと強いところに入ろうということで、
はい、
そこを選んだりとか。
まあ、多かったかもしれないですね。プラスオイ商業とか。
おー。
はい、なんで聞きたいです。確かにスポーツ関係はありますね。スポーツで行くか、また学びたいことがあって、勉強とかで行くのかっていうので。
うん。
いろいろ皆さんどうだったのかなっていうのをちょっと。
確かにちょっと知りたいな。
ちょみさん、なんか、あります？高校行くときって。
もう僕ももう全く一緒で、
はい、
小学生の時は、要は26人僕らは。
はい。
で、
あ、26人
僕、はい。そのまま、中学校に、
はい、
そのまま持ち越し。もう隣でしたから。
あ、いいっすね、でも。
はい。
はい。
だからもうクラスメイトも変わらず。なんかそんなもう、エスカレーター式とかでもない。もうただその地域にあるその学校。
はい、ちょっとやっぱ似てますね、そして環境というか、
は
い。
で、高校からどこを選ぶかな、みたいなので、
はい、
僕はもう本当に、家電製品大好きだったんですよ。
はい。高校生の時。
いや、中学生の時に。
ええー、いいっすね。
家電製品とか、この、なんですかね、はい、科学とか、
はい、
そっち系が好きだったんですよ。
あ、でもしっかり分かってますね、この自分が好きなものを。
そう、だからテレビが見れるのってなんでだろうとか、なんかそういうもう不思議だから、ラジオとかも好きだったんで、
はい、
要は中学生の時になんか技術の時間にラジオを作りましょうとかあったじゃないですか、
はい、
そうね、まあラジオを作ってみて本当に聞こえたりしたんですよ、でもラジオってなんで聞こえるんだろうとか、
はい、
どういう風にして聞こえてんだろうみたいなのが気になったから、その高校工業高校に行きましたね。
やっぱしっかりこうありますね、
うん。
ちょっと自分の中のこのなんて信念ではないけど、
そう、
なんか気になることがはっきり分かってたりっていうのは。
うん。だから中1ぐらいの時に、
はい、
なんかあれでしたね。なんですか、もう工業高校に行きたいと。
はい。
親にも言って。
はい。
で、その時兄貴が中3なんですよ。2個上なんで。
はい。
したら兄貴もなんかとりあえず工業高校受けるみたいな。
はい。
って言ってたから、あ、そうなんだぐらいに思ってたんですけど、兄貴は工業高校受けます。で、僕がその、中1、中2、中3になって、工業高校、やっぱりね、
はい、
電気関係好きですから、受けたいってなった時に、なんか家族に、いや、 あいつはもう昔から工業高校受けたいって言ってて、
はい、
なんかもう変えきれないんじゃないかみたいな、
はい、
わかります？この意地になってないかみたいな、
あ
そうって言われた時にもうめちゃくちゃ喧嘩しましたね。いやいやいや、俺の方が先に好きって言ってたし、
はい、
こういうのが好きなんだと、
はい、
って言って、まあなんですか、もういや俺は受かりたいんだって言って、
はい、
そう受けて、
そんななんかストーリーあったんですね。
はい、
喧嘩するぐらい
って、そうって言って受けたんですけど、はい、電気科にね、はい、見事受かりまして、
おおおめでとうございます。
そう、ただ受かった後に気づいたのは、僕が行きたかったのは電子科だったというね。そう、電気科はね、あれなんですよ、なんですか、電線あるじゃないですか、
はい、
電線の配線とか。
あ、じゃちょっと違うんですね。そう、まあ、全然違うんですよ。
建物の中の配線とか、
はい、
電気のね、
はい、
そうだからコンセントをつけるとか、
うーん、
そう、そっち関係で、このテレビの中のちっちゃいこまごましたやつとかは、はい、電子科でございました。そこだけちょっと。
これなんかでき、移動とかできないんすか？
いやー、なかなかか、この電子科は特に、成績優秀な人が集まってますから。
あ、
ま
あ、
電気科もね、結構優秀な人が集まってたんですけど、
はい、
電子科さらにこう、ね、あったんで、やっぱ、1年間学ぶことが違うと、もう全然ついていけなくなりますから。
はい。
まあ、電気科は電気科で楽しかったですよ、でも。
あ、でもいいですね。その選択が間違ってなかったなってい
うのは。そうそうそう。まあ、楽しかったは楽しかったなという感じでございますね。
おー、なんかやっぱり、いろいろ話聞いたら面白いっすね。
はい。
高校の時、やっぱそれなんか気になってて。
おー。
今のこの若い世代の子たちがやっぱどういう選択をするのかみたいな。
そうだね。
はい。同じ中学校の。
はいはい。
その大喜味中学校の子たちが、こう、どういった選択をするのかなっていうのが非常に楽しみ。
まあね、最近はもう卒業式、終わってるところも多いのかな。
そう、多分高校は卒業式終わって、
ね、2月の後半ぐらいに卒業式したりして、
はい、中学生は多分10日とか9日だったイメージがあります。
ああ、じゃあもうちょっとで卒業かなと。
はい。
ああ、じゃあもう高校受験ももう終わってるのかな。
あ、でも終わってると思います
ね。
うん。まあ、ちょっと受験してるとこもそうですね、なんかいろいろ
あったりはするかなという感じですけど、はい、
新聞とかも載ってたので、うん、エリスとかも載ってたんで、
あ、
ま
あ、
受験シーズン懐かしいですね。
ねえ、だからちょっと皆さんのね、
はい、
どういう風に進路を決めたのかとか、
はい、
ちょっとそういう話も聞きたいですね。
なんかめっちゃ気になります。
はいはいはい、はいはい、
環境によってやっぱその違うので、
そうだね、
育ってきた環境とかもあります
ので、ね。いやいや、セロリか。育ってきた環境が違うからじゃないのよ。はい、ということでね、じゃあ皆さんね、進路こういう風に選んだよとか、
はい、
はい、なんか。まあ逆に、良かった話、後悔した話とか、
はい、
この進路についてね、もっと早く知っとけば、とか、あるじゃないですか。で、僕も、なんだったら今、このクイズ内容とか好きなんで、
はい、
ちょっと普通科にも行ってみたかったなというか、なんか一般的なこのこととかもいっぱいちょっと知りたかったなみたいなのもあったりするんですけど、
はい。
はい、そんな内容が、ありましたら、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、小文字で、origin@fmnaha.jp までお願いします。
はい、お願いいたします。さあ、ちなみに柴弘さん来てくれてます。
ありがとうございます。
進路？ダーツで決めたということで、いやだ、いや、そのダーツの旅じゃないんですよね。
めっちゃ破天荒でかっこよくないですか。
所さんのね、あったけど、刺さった場所のところに行こうって、いや、そんなんで決めないで。はい、ということで募集しております。さあ、それでは CM の後は大喜利のコーナー。本日の大喜利のお題、
はい、
超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは。
おー、
ただのお金持ちじゃないです。超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは。こちらをも募集しております。それでは一旦 CM です。
FM 中
新十津単独ライブ TV スタイルの道ボリューム小久保弘樹、3月16日日曜日、那覇市牧師天物ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号 098-866-6118、 またはオリジンリル公式サイトまで。
なんと今回が9回目ということは、前回は8回目、次やるなら10回目です。
当たり前のこと言ってる。ん、野球選手の名前とか言えばいいのに。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
うん、
はい、3月5日水曜日17時25分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、
はい、
さあそれではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX 勇気のオブヒップホップ、はい、ということで、はい、こちらのコーナーはですね、いやもう、外の方がみんなピコって、はーいでびっくりしてますから。
いや、今日ちょっと溜めてましたね。
溜めてましたね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、こちらのコーナーですね、はい、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
はい、本日のお題、超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とはこちらでございます。
はい、
さあ、それではですね、早速参りましょう。
お願いします。
X の方から紹介していきたいと思います。
はい。
X ネーム万代です。
万代さん。
はい、行きましょう。超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは不審者が近づき、保護者がボタンを押すと、ベルトのスイッチからパンチンググローブが飛び出すということで。いやー。
いいっすね。
なるほどね。これ、まあ、不審者が近づいて、
はい、
この、保護者がボタンを押すと出てくるけど、それがね、不審者じゃなかった時がね、気まずいよね。
確かに。
知り合いが、あー、ちょっと可愛い子だねって言って、たまたまこう押しちゃって、ね、ボタンが出てきたら、あら、可愛い。
あ、可愛い。
はい、ね、いや、もうね、まさにベビーが来てくれましたけど。
ベビーが引き寄せますね。
引き寄せますね。さあ、続きまして、もう一個万代さん行きたいと思います。
お願いします。
超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは？ベビーカーを押して進むと、おぼっちゃまくんの歌が流れるってことで。おぼっちゃまくんって意外と貧乏だからな。
あ、そうなんです
か。わかります？
ちょっと、キャラクター自体わかるんですけど、はいはい、内容わからなくて。
なんか前だけ服着てて、はい、後ろは、この、裸みたいな。あ、知らない、あんまりおぼっちゃまくん。
いや、知らないっすね。
まあ、確かにな、俺らでもギリギリの世代だからな。
おもろ、なんか今度お笑い使えそうだな。
ええ、もうみんな使ってるから。あんまそっから引用しないで。はい。
はい。
さあ、続きましてがですね、こちら、X ネーム、大阪のうっちーさん行きたいと思います。
大阪のうっちーさん。
はい、行きましょう。超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは赤ちゃんの考えを察知して、自動でその行き先に行くということで。
めっちゃいい。
かっこいいな、これな。
かっこいいっす。
AI 機能ですよ、もう。
やば。
AI どころじゃない、もう、赤ちゃんの考えを察知して、自動でその行き先に動くから、逆にお母さんたちからしたら大変だけどね。
確かに。
うん、赤ちゃんがやばい、なんかミルク欲しいなって思ったら、そのミルクの場所にブワーンって行きますから。これスーパー中とかだったら最悪ですよ、もう。
確かに、
うん、スーパーのミルクコーナーにブワーンって。大変だな、逆に。
これいいっすね。
いや、いいけど大変でしょ。
確かに。
赤ちゃんが思ってること、だお母さんが思ってる通りに動いてくれたらいいよ。
はい。
ね、だからこっち側に動いて左に行ってほしいなで、そしたら動かす必要ないから。
はい。
赤ちゃんの動きにさし、いや、行くから。
確かに。
うん、もう好き放題行くから。
これやばいっすね。牧場とか行く可能性もある
そうそう、あるよ。
ありますよね。
まあ、あんま牧場のこと考える赤ちゃんいないけど。さあさあさあ、続きましていい、ね、もう一個じゃあ、はい、大阪のうっちさん行きましょうか。
お願いします。
はい、超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは？シートが本革張りということで。
おー。
本革でございます。
本革でございますよ。
本革使っております。めちゃくちゃ高いんだろうね。寝心地どうなんかな、これな、本革って。
確かに。
まあ、でもいいんかな？やっぱ、なんか時計とかさ、
はい、
ベルトとかさ、本革さ。はい、だ身につけるものとして、なんかこう、あれは何？味が出てきたねとかもあるんかな。だから要はまだこの0歳とか1歳の時使ってるさ、
はい、
本革でね、でなんか 4,5 歳になってきたら、あ、ちょっとオタクのベビーカー味出てきたねみたいな。
いいっすね、
うん、でもその頃にはもう違う人が使うからな。うん、
確かに。
だからまあ次の子供にね、だから4人目ぐらいになったらめっちゃ味のある革になってんじゃない。
あ、でもなんかそれいいかもしれないですね。
ね、ずっと使ってきてね、その、長男の時から使ってきて、
はい、
4人目、だから最近ね、辻ちゃんが5人目生まれたとか言うけど、5人目の時にはもうめっちゃ、すごいいい革になってますみたいな。
なんかいいっすね、ちょっとなんか、ま、多分最初買う時の金額めちゃくちゃ高いと思うんですけど、
そうそう味が出てきたら、いいのかな、
はい。いいっすね、子供、あの時の、あれはどうだったな、みたいな話もできるし。
いえ、もう、一人で終わったら最悪さ、それで。ねえ、まあ。
まあ、譲って、確かに。
あんまり言いたくないけど、別れた時どっちがもらうってなるでしょ、この、本革は高いんだから。
まあ、確かに、売ったらまたいいお金になります
ね。なんか嫌だな、本当に。
資産ですから
。そうそう、資産になりますからね。さあ、じゃあ、あと、二つ、大阪のうちさん。
はい。
超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは？
はい。
専属のベビーカー押し屋が、押してくれるということで、ベビーカー押し屋がいるということで、
はい、
何ベビーカー押し屋って。ベビーカー押す人ね。
ベビーカー押し屋、
はい、
まあ、ちょっと力ないと男性なんでしょうね。
まあまあ、いやいや、そんなことないですよ。女性でも押せますから。
まあまあまあ、こう。
うん、専属のベビーカ
ー。いやんな。
ベビーシッターみたいなもんだろうけど、なんで私は、まあそのお金持ちの人は、なんていうの、その人と一緒に買い物とかも行かないといけないし。
確かに。
旅行もその人ついてくるんでしょ？
押せ押せってなりますね、自分たちで。
自分で押した方がいいですけどね。
絶対その方がいいっ
すよ。まあ、超金持ちですから。
あ、まあ確かに。
はい、もう、ベビーカーを押し屋も一緒に連れて行きますから。羊みたいなもんですね。
いや、もう荷物持ちの人絶対雇った方がいいですけどね。
いやいや。で、自分で押すのね。
そうです、自分で、子供は自分が。
荷物持ちもいるし、はい、その、ベビーカーシアーもいるし。
めちゃくちゃ取り巻きいるじゃないですか。
そうですよ。前確認シアーもいますし。
めっちゃいる。
はい。ね。
めっちゃいるし。
そうそうそう。いろんな人がいますから。
金持ちはやっぱりなんか、
超金持ちは、ね、そう、全然違いますからね。じゃあ、もう一個、大阪のうちさん行きたいと思います。
お願いします。
はい。超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、金銀が使われすぎてて、逆に動かないということで、めっちゃ重い。
いや、でも、面白いっすね。
めちゃくちゃ重いです。
うわ、
金と銀を使いまくってますから、ふんだんに。
やば。
はい。
なぜ作ろうと思ったのかと。
金銀使って、あれですよ、ただの金銀、普通のベビーカー使ってるだけじゃなくて、装飾もすごいですから、も
う。やばい。
ね、この右と左のとこに竜と虎がいますから。金銀で作った竜と虎が。1個5キロずつしますから。
これだから、乗せて移動するの大変じゃないですか。
大変だな。
こんだけ重かった。
うん。でも逆に取られづらいかもしれないね。
確かに。
運べないから。
そうですね。
これベビーカーなんかな、本当にっていう。
でも博物館に展示してください
もう意味ないですけどね。
もう意味ない。
さあさあさあ、それではですね。
はい。
続いて X ネーム、コータくん、いきたいと思います。
コータさん。
超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、空飛ぶベビーカー。飛んで飛んで飛んで飛んで、あーれーということで。
めっちゃいいじゃないですか。
いや、何このコウタくんワールドは。
めっちゃいいじゃないですか。
ワールドすごいな。
あーれーまで。
あーれーまでです。
めっちゃいいっすね。
空飛ぶベビーカー。飛んで飛んで飛んで飛んで、あー
れ
ー
めっちゃいい。
いやいや、設計ミスでしょ、完全にそれは。
めっちゃいいっすね。
超お金持ちというか、慌てんぼうななんかベビーカーだな、これは。
ちょっと可愛げがあるというか。
ねえ。じゃあ、もう一個、コウタくんね。
はい。
超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、どこでもチャイルドシートだらけで、別の行動ができないということで。ね、チャイルドシートだらけ。まあ、待って、チャイルドシートって、ベビーカーにはいらんだろうっていうね。ベビーカーがチャイルドカーなんだから。
確かに。
うん、
ベビーカー。バイクのあれみたいな感じなんですか、このサイドカーみたいな。なんか、ついてるあれじゃないですか。
ああ、あるね。いやいや、危なすぎるでしょ、あれはあれで。チャイルドシートだとしたらね。はい、コウタくんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてですね、メールの方から紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、じゃあまずはですね、こちらですね。チョメ、ニーニー、大城さん、ハイサイ。
ハイサイ。
タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで。
はい。
行きましょう。あ、これいいですね。超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、スフィンクスに車輪がついてる系ということで。
かっこいい。
スフィンクスね。エジプトのスフィンクスわかります？
わかります。
はい。に、車輪がついて、それをコロコロコロって。ダサくないかなこれはな
あ、どんな人乗るんだろう。
まあ、だからスフィンクスの背中の部分が開いてて、あみたいな。
ここんな感じで乗れるみたいな。
だから子供、ファラオって呼ばれてますから。
かっこいい。
ねえ、いいじゃないですか。
いいかもしれないですね。
ちょっといいけど、ちょっと恥ずかしいな、これはな。スフィンクスの形になっててね。
めっちゃ目立ちますね。
めちゃくちゃ目立つし、ね、なんかその子供にはツタンカーメンの、はい、なんかそういうお面とこ、この上にね、かけるのもついてて。
確かに。
はい。
色もちょっとなんか黄土色っていうか、なんか何色って言えばいいんですかね。ちょっと金っぽいというか。
そう、金っぽい感じになってね。
はい。
はい。ファラオって呼ばれてますから。
かっこいいっすね。
ねえ、かっこいいけどなんか呪われそうだけどな、これはこれで。
確かに。
ちょっと怖いですけどね。
呪われますね、これは。完全に呪われる。ね、
さあ、続きまして、こちらですね。タコさん、はい、15番目のとこさんですね。もう一個行きましょう、
はい。
超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、100人乗っても大丈夫ということで、もう稲葉の物置みたいになってますから。
はいはい。
いや、100人も乗せることないでしょう。まあ、そんくらい安全ですよと。
耐久性グ
リ。一人しか乗せないけど、まあ別に100人乗っても大丈夫です。
いやいやいや。これは赤ちゃん100人って感じなんです
か、ね、まあまあ一応ベビーカーですからね。
ベビーカー、まあそうですね。
はいはいはい。でも100人乗っても大丈夫ということで。
いいっすね。
そんくらい頑丈ですよっていうことですかね。
いいっすね。
いや、いいですね。あ、もう一個、いいですか ?15 番目の男さんですね。超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、
はい、
F1 張りの エンジニアスタッフがメンテナンスしているということで、なんかあったら、ピットインみたいな感じで、はい、10秒ぐらいでカチャカチャカチャカチャカチャカチャって、ウェーイってやって、で、どうぞってやりますから。いいですね。どこで待機してるんだって話にもなってくるけどね。
確かに。
うん。
これ面白いの。
いいですね。さあ、続きましてですね、こちら、ラジオネーム、カーボンギアです。
カーボンギアさん。
はい。卒業式は華やかだったのでしょうね、あつき兄に。
いやいや、そんなことないっすよ。
僕と同じで、電子化と電気化を間違えて、入学した、ケイスケさんということで。カーボンギアさんもそうなんだ。
そうなんだ。
ねえ。
意外といるんだ。
結構いますから。そう、やっぱ電気のイメージですからね。なんかもう家電製品とかね。
そうっすよね。
そうそうそう。さあ、じゃあ行きましょう。
はい、お願いします。
超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、シングルベッドの大きさ、ということで。
でか
ー。でかいなー。
でか
ー。これ、運転するの大変でしょ。
めっちゃでかいっすね。
まあ、ベビーカー押し屋がいますからね。
ああ、これ、ね、
3人ぐらいで押してますから。しかも赤ちゃんね、その真ん中ですやすや寝てるだろうけど、ねえ、まあ、ワンちゃん大人も寝れますよ、みたいな。
いやいや、もう外出しないでっていう。
いや、本当に。
もう本当に。
角曲がるの大変ですからね。でかいからね。さあさあさあ、続きましてがですね、こちら。超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、アーノルド・シュワルツネガーが押しているということで。はい。シュワちゃんが押しております。
シュワちゃんっすね。
はい。
今発音も良かったですね。
アーノルド・シュワルツネガーが、はい。押しているということで。
安全ですね、もう。
いやー、豪華ですね。
豪華っすね。
はい。
まあ、ボディーガードの役割もしますから。
そうそうそうそう。もうすごいですから。
めっちゃ安心っすよ。
もう年取られてるけど筋肉ムキムキですからね。はい。最高。で、帰っていくときこう、グーってやりながら帰ってきますから。
かっこいい。
さあ、いいですね。さあ、じゃあ、ラストね、はい、カーボンギアさんいきます。あ、じゃあ、二ついきますね。
はい。
超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、いろんなセンサーの警告音がうるさいということで、なんかあるたびに警告音になりますから。ね、だから赤ちゃん泣き出したら警告音。
はい。
ね、前にちょっと人がいたら警告音。半径10メートルに変な人が近寄ってきたら警告音。
めっちゃもう頑丈
って。はい、もう警告音だらけ。
厳重か。はい。
そう、厳重ですよ。
やってますね。
そう。そのたんびに赤ちゃんの場所がカシャカシャカシャって縛って、守りますから赤ちゃんを。
赤ちゃん大泣きしますよ。
うん。何が起こったのか。
びっくりして。
うん。いや、いいですね。センサーの警告音うるさいの嫌だな。
いや
ですね。
あれ結構ビク、かなりビクッ。
そう、ベカってするからね。頑丈すぎてね、逆に。
そう
っ
すね。
はい。厳重すぎますね。
はいはい。
じゃあラストね、これ、カーボンギアさん。いいですね、これ。超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、自動車税が取られるということで、もうほぼ自動車です。はい、ベビーカーなので、車検もあります。
車検もある。
車検もあります。
車検
も100万ぐらいかかります。
高？
はい、もう、
高さよ。
そのたんびにね、やってもらわないといけないですから。
やばー、でもこれ確かに、お金持ち感伝わってきますね。
お金持ち感あるなぁ。金持ちじゃない限りこれ買わんからなねえ、まあこれもね、あ、別に、はい、30万でしょ ?40 万でしょ、はい。車検出しといて、みたいな。
うわ、お金持ちだ、発想が。
はい、だから、あれもつけないといけないですよ。ナンバープレートもつけとかないといけない。
ナンバープレート
です
か。
はい。
やば。
だから、もう、要は、車道走らないといけないですからね。
たまに、じゃエセお金持ちがワーナンバーつけてるみたいな。
そうそう、ワーナンバーつけてる。はいはいはい、はい、あるかもしれないですね。
違うなと。はいはい。
いいですね、これも。
いいですね。
さあ、ではですね、ツイキャスの方から紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ、まずはですね、柴弘さん、いきたいと思います。超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、ターボが標準装備されている。
かっこいい。
どうですか、ターボ。あ、ちょ、危ないけどな。
かっこいいけど。
押すの大変、どうなんかな、ターボは。それ走っていかないといけないですからね。
ターボとか、この操作する人がいるのかも、自動操作してくれるのかっていう。
そう、どっちなのかなってなりますからね。
もうマリカーぐらいしかわかんないですか、こういうターボ系は。
確かにね。さあさあさあ、それではですね、続いて、ハニマルさん行きたいと思います。
はい。
超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、ベビーカーが、日野の2トンということで、ね、トントントントン、日野の2トン。はい。ねえ、いや、めちゃくちゃ重いな、これ。
めちゃくちゃ重い。
あれ、トラックですからね。シングルベッドよりでかいっていうね。
確かに。
うん、いいですね。
やっぱどんどんでかくなっていくんでしょうね、やっぱり。
確かにね。いいですね。さあ、続きましてですね、円楽さん行きたいと思います。
はい。
超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、ジャガーが引っ張っているということで、ちょっとお金持ちっぽいな、これはな。
そう
っ
すね。
そもそもジャガー買えないからな。
ジャガーやばい。
ベビーカー専用ジャガー。
かっこよ。
どうですか？
ベビーカー専用ジャガーって、めちゃくちゃパワーワード。
怖いな、めちゃくちゃ。
やばいっすよね。 歩けないって公共の場は。
いやでももうしつけがねなってますから近づいてくるやつにはこのジャガーが対応しますし、
めっちゃかっこいいですね。
ねえ怖いですけどもさあ続きましてがですね、おハニマルさん行きたいと思います。
はい
はい、超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、ベビーカーの中は超ひも理論が実現された空間ということでもうね4次元5次元6次元の空間でございます。はい。だから、ベビーカーに入れて、はい、まあ、1時間ぐらい経って、赤ちゃんを取り出したらもう大人になっております。はい。時間の流れが違いますのでね。
ちょっと現代っぽいというか、ちょっと近未来感もあるし。
はい。超紐理論ですよ、これがね。
超紐理論。
はい。
覚えてきます、超紐理
論。ね、難しいですけどね、はい。はい。続きましてがですね、あ、ちなみに、あ、お坊ちゃまくんと貧乏ちゃまくん、あ、俺貧乏ちゃまくんの話してましたね、あの、
別の。
背中がね、あれはね。はいはいはい。
ニュース似たキャラクター。
そう、似たキャラクターいるんですよね。さあ、続きまして、こちら、おそらさん、行きたいと思います。
おそらさん、はい。
はい、超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、1キロリッター、100リットル、もはやガソリン垂れ流しということで。
やばいやばい。
やばいな、ま、1キロ100リットルですね。
やばい。
大変ですね。1キロ走るのに100リットルかかります。
やばい。
というかまあ、垂れ流しです、ただの。だから100リットルは入るだけであって、はい、垂れ流して走ってますから。
悪趣味だな。
うん、別になくても走るのに、わざわざ入れてますから。
燃料高い時代に。
うん、火つけた時をね。
怖いっすよね。
危ないですからね。
怖いって。
さあ、いいですね。さあ、続きましてがですね、あー、これもいいですね。円楽さん行きたいと思います。
はい。
はい、超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは、フルコースの機内食が出るということで、赤ちゃんのフルコースって何なんかな？
確かに。
あの、マルボーロとかあるさ。
はい。
ああいうのなのかな。
めっちゃ可愛いっすね。
うん、とかなんかね、ちょっとこの赤ちゃんのお菓子みたいなのあるじゃないですか。
はい。
とか、ミルクがね。
はい。
ホットにしますか？アイスにしますか？みたいな。はいはいはい。
可愛い。
いいですね。
いいっすね。やっぱ小さい頃から一流を知るっていいことですからね。
そうですね。
はい。
これちょっと、もう一個、ちょっと円楽さんこれもいいですね。いきますね。超お金持ちの家のベビーカー。その特徴とは？
はい。
黒塗りっていうことで。めちゃくちゃ黒塗りです。
やっぱちょっとやっぱ金超えて黒になるみたいな。
そうそう。いや、黒塗りの車わかります？このもう。
黒塗り、はい。
まあだからもうちょっとね、まあまあ、ちょっと怪しいというか。
はい。
はい。まあ、ちょっと怖い家の お子様かもしれないですけども。
はい。
はい。なかなかね。だから、赤ちゃんのここにあるのももう、なんですか、中からは見えるけど、外からは見えないようになってます
よ
ね。
うわ。
はい。めちゃくちゃ怖いけどな、これな。
確かにお金持ちっていう感じになりますもんね。
はい、でちょっとでも足バーンって当たった時にはすごいですよ、もう。
めっちゃ怖いって。
はい。400万ぐらい請求されますから。
シュワちゃんも出てくるし。
いやー、怖いですね。
怖いって。
さあ、じゃあ続きましてですね、マンデーさん行きたいと思います。
はい。
超お金持ちの家のベビーカー、その特徴とは？
はい。
エアバッグがついているけど、逆に危ないっていうことで。確かにね、ぶつけてエアバッグ出てくるの危ないですからね。
めちゃくちゃ危ないですよ、エアバッグ。
うん。あと、ちょっと、そんな勢いでぶつけないでしょうという。エアバッグいるみたいな。
確かに。
ね、ありますから。さあ、じゃあ、ラスト。
はい。
こちら、円楽さん。これもう一個いいの来ましたね。いきます。
はい、お願いします。
これいいな。超お金持ちの家のベビーカー。その特徴とは、絶対に、ゆたしくステッカーは貼らないということで。いやいや、そんなことないでしょ。
そんなことないですよ。
お金持ちでもゆたしくステッカーは貼るでしょ、別に。
貼りますって。
なんだったら一番最初に貼りますよね。
そうそう、もう本当に。
ゆたしくステッカーだけでいいですから。
ほんとそうっす。
ねえ。
シンプルイズベストやっぱ。はい。
まあ、でも超お金持ち貼らないかな。ねえ。まあ、お金持ちはね、貼りますけど、
はい、
超お金持ちはどうなのかな、みたいな。
まあ、そうですね。
はい。まあ、でも、ゆたしくステッカーを持ってるということは、もう才能の塊ですからもね。
ま
あ、なかなか手に入れられないですから。
超大型スポンサーの可能性もあります
。まあ、ありますからね。
はい。
はい、ということで、以上でございます。
はい、
さあ、ということで、本日の MVP、厚金にお願いします。
もう、これかな。空飛ぶ、ベビーカー。
はい。
え、コウタさんでしたっけ？
これは、コウタくんだったかな。ああ、そうです。
はいはい。
空飛ぶベビーカー。飛んで飛んで飛んで飛んで。あれ
あれこれ
でございますね。
はいはい、
これなんだ。
これですね。
厚金22の中ではこれだったんだ。
なんかやっぱ世界観がいいなってい
う、ね。ああ、まあまあ、なかなかね、
はい。
他とは被らない。
そうですね。
はい。あれということで。
はい。まあ、ちょっとお金持ち、やっぱこの発想、自由な発想みたいなのがちょっとよかったっ。
お金持ち感あるか、これ。はい。いや、まあ、僕はもう、ちょっとあんま言いづらいけど、はい、黒塗り良かったですね。
黒塗り良、
はいはい、かったですね。
はいはいはい、
まあ結構ね、今回面白いの多かったですけどね。
めちゃくちゃありましたね。
はい、ありがとうございます。シュワちゃんが押してるのも良かったですね。
いいですね。
はい、ということで、さあ、ではですね、来週のお題発表したいと思います。はい、
お願いします。
来週のお題、何でも鑑定団で 800円だった歴史的宝物は、ね、歴史的な宝物ではありますけど、800円。
800円。
ぐらいのもの。いや、だから逆に言うと、すごいんだけど、800円ぐらいのもの。
ああ。
はい。
むずいっすね。
まあね、あの、紫式部が使ってた筆の、はい、あの、毛の一つとかね。800円ぐらいじゃないですか。
そうそう、価値高いっすね。
価値はあるでしょ、それは。
確かに。
はい、みたいなね。こんな感じの、こんな感じで。
いいっすね。こう、普段価値がつかないものを。
価値つかなさそうだけど価値あるよね、みたいな。
はいはいはい。
太宰治の、あの、爪とかね。
は
い、切った爪とかね。はい。本当に太宰治これみたいな。
確かに確かに。
うん。鑑定した人誰みたいなね。
はいはいはい。
こういうのちょっと募集してますので。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。
以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい。
はい。それでは、CM の後にね、原付旅飯のコーナー、行きたいと思います。はい。まあ、あとね、メールも来てるのでね。
はい。
皆さんの進路に関するメールなども募集しております。
はい。
はい。メールアドレスが。
はい。メールアドレス、origin@fmnaha.jp 小文字で、origin@fmnaha.jp まで、はい、お願いします。
お願いします。ちなみに今ですね、来てくれてるのがですね、はい、なんと、スタジオのチャメさん、あつきにーに、こんばんは。
あゆみたい。
アリーナー、こんばんは。え、聞こえない。お金持ちは、ベビーカーはゴールド色の、カユのマークの、入っているベビーカー、カユでーす。
はい、カユさん優勝。
はい、カユさん来てくれてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、一旦 CM です。
いえ、いけるか。
FM なか。
新十津単独ライブ TV スタイの道ボリューム小久保弘樹、3月16日日曜日、那覇市牧師天物ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号098-866-6118、またはオリジンリル公式サイトまで。
なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
当たり前のこと言ってる。うん、野球選手の名前とか言えばいいのに。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
うん、
はい、3月5日水曜日17時48分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
さあそれでは早速コーナー行きましょう。
あつきにーにの原付旅飯、
はい、ブンブン。はい、こちらのコーナーはあつきにーにが原付に乗ってね、沖縄を縦横無尽に走りまして、気になったお店行ってみてよかったよというお店を紹介するコーナーです。
はい、
本日の原付旅飯のお店はどこでしょう。
はい、今回紹介するのがですね、
はい、
元祖やみつき炙り肉うどんヒロッペというお店です。
何、めちゃくちゃうまそうな名前だな。
わかりますか、チョメさん。
わかんないです。どこにあるんですか。
これ実はね、紹介しようと思ったのが、
はい、
我らがオリジンリレーの事務所が、あけぼの、
はい、
前、港町ですかね。
はいはい。
あるじゃないですか。
うん。
あけぼのに新しくできたうどん屋さんなんです。ちょっとこれ、やっぱ
新しいんだ。
うん、うん。蕎麦屋とかはあるんですけど、
はいはい、
蕎麦屋も、中華料理屋とか
も
あるんですけど、
はい、
うどん屋ができたっていうことで。
もう僕、味、あ、うどん、味、味も大好きですけど、うどん大好きです。
うわ。
え、これどんなうどんがあるんですか？
しかも今日行ってきたんですよ。
お、
気になっちゃって。
お、
いや、でも紹介します。
はい。
なんかこのうどんの特徴としては、
はい。
九州の、
はい。
濃い口、
はい。
醤油をベースに。
ああ、僕、九州大好きですから、
もう。うどんで。はい、で、まあ、あの、結構お肉、牛すじ肉とか、乗ってる、まあ、肉うどんなので、
はい。
で、そこに、たっぷり生姜乗せて食べるっていう、スタイルなんですよ。
今のところ、僕が好きなものだらけです、今。
福岡名物なんですかね、なんか、
ほう、
お店にも確か福岡名物みたいな書かれ方をしてたので、
なるほど。
はい、ちょっと行ってほしいなということで、まあ、種類も、今メニューは本当に3種類、4種類ぐらいで、
はい、
またなんかカレーうどんもいっちゃったんですけど、今回あの本当ベーシックな。
うわ、いいな、カレーうどん。
カレーうどんもなんか確かちょっとウコン入りみたいな。
うん。
なんかちょっと新しい狩人もあった
ね。また、ちょ、沖縄っぽいですね、この感じ。いいですよね、このウコンを使ってね。
結構ちょっと気になったんですけど、やっぱこの
二日酔いにも効きそうですね。
そうなんですよ。
はいはい。
汁もめっちゃうまくて、僕生姜も大好きなんで、
はいはい、
たっぷり生姜の味がめちゃめちゃ好きで、
はい、
こういう口だからあんま僕食べたことないうどんの、このスープだったんですけど、
はい、
もうそれも美味しくて、濃口。はい、濃ゆ口醤油
お、
これもまたちょっと癖になりますんで。
ねえ。
また麺が超つるっとして、
はい、
でもつるっとしてるんだけど、しっかりコシもあるんです
よ。ああ、いいですね。
もちもちでということで、大満足で、大食べました。
あ、食べきった。
食べきりました。
ああ、いいですね。
大食べちゃって、ちょっと皆さんにこれは共有しておきたいなという、
はいはい。ほうほうほう。
はい。
はい、ということで。
ぜひちょっと、はい。
はい、じゃあ場所の方、よろしくお願いします。
はい、場所がですね、那覇市あけぼの、
はい、
2丁目、10-19。
10-19。
はい、ちょっとなんか、ピンク色、外観がちょっとピンク色のところがあったりして、うん、一応分かりやすいと思います。看板も大きくバーンって出てるんで。
はい。
で、中の椅子がですね、
はい、
白いドラム缶をちょっと切り取って作ったような、なんか椅子になってる。ちょっと新しい椅子で、なんか若者も好きそうなデザインなんです
よ。おしゃれなんだ。
おしゃれな感じで。それも、とかその切り取られたやつをまたちょっとテーブルに使ったりとか。
はい、
で、椅子がこうなんか、白いドラム缶でできてて、
なるほど、
そこもなんかまたいいかなと、おすすめポイントかなというので、
はい、
ぜひちょっと行っていただけたらなと、
はい、
ちょっと名前だけもう一度いいですか。
店名お願いします、
はい、
気になってる。
元祖やみつき、
はい、
炙り肉、肉うどん。
待って、どっちですか。
あれ、
どっちですか。
はい、失礼しました
。炙り肉、どっちですか。
炙り肉うどん。
肉うどん。
はい、ヒロッペという。
ヒロッペ。
ヒロッペはひらがなです。
はい。
はい、皆さんぜひちょっとインスタグラムとかもあったので。
はい、チェックしました、僕も今。
もうめっちゃいいので、ぜひ。
ちなみに、マンダイさんから、はい、ググったらめっちゃ美味しそう。11時半からなくなり次第終了だそうです、ということで。
僕、実は3回ぐらい行ってるんですけど、夜行ってて、全部閉まってて。
なるほど、もうないんだ。
今日もオープンから行ってやろうっていう。
早めに行かないとない。
今日11時半から行ったら空いてました。
お。
空いてましたんで、皆さんもちょっとオープンぐらいでも、
じゃあ早めにちょっと皆さんもね、
はい、
行きましょう。で、円楽さんから、
はい、
牛の筋肉を醤油で、ま、焼いて、はい、生姜を溶いて食べるあれ北九州の、小倉の名物やね、ということで。
多分そうだと思う。九州、なんか小倉ですね、うん。福岡名物
って北九州の方だって、うん。
ぜひちょっと、その九州うどん好きな人は、
いやー、めちゃくちゃ行きたい。
沖縄で食べられます。明け物で食べられますんで。
はい。
ぜひ行ってみてください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。以上、大喜利クエストデラックスじゃなくて、原付旅飯のコーナーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。いや、めちゃくちゃいいですね、これ。福岡名物とインスタにも載ってましたということで。さあ。
ぜひ行ってみてください。
いや、俺も絶対行きますよ、これは。
めっちゃいいっすよ。
はい、ということでね、メールが来てるので紹介したいと思います。
お願いします。
こんにちは。一緒に踊れるように、あつきにいにいのお尻フリフリの振り付け講座をいつかやってください。
うわ、嬉しいですね。
YouTube で出したら？
やっぱちょっとやった方がいいかもしれないですね。
はい。できれば、はい、いつでもアイドル衣装でいてほしいです。
ああ、いいです。キラキラってことですか？
はいはいはい。
いやいやいやいや。
だからね、ラジオでもね、
はい、
アイドル衣装の方がいいんじゃないですかみたいな。
じゃあなんか僕的にはこう使い分けしてて。
まあね、
はい、
キ
ラキラアイドルとお尻振るお兄さんって使い分
けして、はい
はい、
キラキラアイドルは、
はい、
名前が、
シャイニングまさきです。
はい、シャイニングまさきで。
今、シャイニングの浸透度がすごいんですよ。アルビシャイラジオさんの方で。
はいはいはい。
みんなシャイニング、シャイニングって言ってくれるんで。
はいはいはい。
ちょっとまあ使い分けてますんで。
お
よかったらまたシャイニングも楽しみにしててください。
じゃあ、あれなんですね。この、水曜おりちゃんにはシャイニングさんを来てくれないんだ。
シャイニングは来ないです。
いつかは来てくれるかな。
いつか来てくれる。
いつか来てくれるかな。じゃあちょっと楽しみにしておこうかな。
いいですよ、ジャケット着て次お願いしますよ。
はいはい、ね、ゲストでね、シャイニングさん呼びましょう。
お願いします。
はい。まあ、衣装といえば、チョメノスケくんは以前、カリウシが欲しいと言っていた時があったけど、はい、おしゃれなカリウシウェア見つかりましたかということで、ね、まあ、無難なカリウシみたいなのはね、はい、まあ、なんかちょっとチェックしてるんですけど、うん、ちょっと高級なカリウシウェアが欲しいなと思ってるんですよ。
チョメさん、ぴったりのカリウシあります。
お、
マジュンっていうね。
あ、
沖縄の。
そうなんですよ。
素晴らしいブランド。
ちなみに、
はい、
僕がこの前ね、このカリウシ欲しいって言った時、
はい、
マジュンの話があったんですよ。
お
ー。それで、そっから、あ、これ欲しいなと思って、
はい。
はい、カリウシの話になったんですよ。
マジュンの実はモデルやらせていただきました。
お前、
ちょっと。マジュンで。
おいおいおいおい。
はい、芸人で初めての。
マジュン22。
マジュン22で、はい。
あ、じゃあちょっと今度
楽天とか調べたら僕出てきますんで。
あ、じゃあなんか今度さ、ちょっとコラボじゃないですけど。
いいっすね。
はいはい、なんかそっちも行きましょうよ。
マジュン公式ホームページに出ます。
あー、いいですね。は
い、いいやつ、沖縄豊崎にも店舗
いいこと聞けた。ありがとうございます。はい、ますさあ、ということで、じゃあちょっとね、マジュンの方は、
はい。
熱気にね、やってほしいなと思います。
ありがとうございます。
さあ、もう一個メール来てます。ラジオネーム、ウリボーさんです。
ウリボーさん、はい。
はい、チョメノスケさん、熱気22、こんばんは。
こんばんは。
はい、冒頭クイズ。はい、私も3番と正解しましたよと。
はい、
一攫千金クイズですかね。
はい、
はい、私が仕事に出勤するときに、
はい、
農林高校の前を通るのですが、
はい、
準グランプリ取った川柳が横断幕に書かれているのですが、
はい、
それを目にするたびにチョメノスケさんに教えてあげたいと思っていました。ね、あ、農林高校の、方が取った川柳ですかね。
はい、
はいはい、それがこちらです。愛してる、 そう言ったのに出荷する。思わず吹き出してしまいました。あはは、ちょめのすけさんならその意味わかりますよね。はい、わかる意味。
わかりますわかります。
どういう意味かわかります。
わかります。はいはいはい、愛して育てたけど、はい、出荷される。
そういうことですよね。あの農林高校ならではの、はいはい、ね、愛情かけて、まあ、た確かにこう3年間とか、ね、育てたのを出荷するところまでがあの勉強ですから。
あ、そうですね。
はい、という感じで、ちなみにあつき22の添乗員でうちなめぐりしたいですね。
あ、いいっすね。
いつ頃になりそうですかね。あはははは、ということで、じゃあ勉強していてくださいね。
はい、ちょっとしっかり沖縄のこと勉強します。
はい、で回ってね、どんどんね、はい、みんなで回っていきましょうということで、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
告知と大丈夫ですか。
週刊オリジンお笑いライブが、はい、この後19時30分から、はい、純駆動那覇書店の地下1階でございます。
はい、よろしく。
入場も無料ですのでぜひ遊びに来てください。
はい、はい、ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お送りしたのはリクエストチョメノスケと
アツキニーニーでした。
はい、シャイニング、
シャイニング。